誠の父母教、多様な超教派活動、統一教会と長老派教会、メソジスト教会の代表が講師となった連合復興会が1966年8月15日から3回にわたり、1週間ずつソウルで開催された。これをきっかけに誠の父母様は1966年11月7日、キリスト教超教派運動本部を創立され、これは1974年、超教派キリスト教協会に改称された。また、1981年3月28日には、国際クリスチャン教授アカデミー、ICPA を、1981年11月14日には、国際キリスト学生連合会、ICSA を創立された。1968年9月9日、クリスチャンアカデミーハウスにおいて、新興宗教研究の集いという名称で、統一教会がキリスト教会と正式に対話をするようになりました。その時には、キリスト教会の最高指導者など、私に反対していた指導者約40人が参加しました。私たちは時期的に見て、このような時を迎えなければなりません。彼らは数年前から反対してきた人々でした。彼らから見れば、私たちはみそぼらしい姿でしたが、時が過ぎてみると、彼らが考えていたものとは違うというのです。今や彼らに対し、同情の思いを持って現れる立場になりました。結局その人々が私を迎え、統一教会の真理を推挙できるようになったということは、彼らが頭を下げるような段階に入ってきたことの暴証となるのです。私たちは韓国で多大な関心を呼び起こしてきました。統一教会は恐ろしい。キリスト教も手をつけることができない。理論的に到底叶わないというようになりました。統一教会はそのような迫害の中でも復帰の道を開拓してきました。殿下のすべてのものが立ち上がって反対しても、私は海のような包容力を持ってそのすべてのものを迎えようというのです。統一教会がアベルであれば、会員教会を復帰しなければなりません。私たちはアベルのために全力を注ぐのではなく、会のために全力を注がなければなりません。それいえ、統一教会は1971年に入ってから、キリスト教の牧師たちを対象に、統一原理公聴会を開催してきたのです。完全なアベルになるためには、会員権を復帰しなければなりません。そのようにしなければ、アベルとして勝利の位置に戻ってくることはできません。ですから、今日の統一教会が、統一教会のためだけに存在することはできません。それは歴史的運命です。カインとアベルによってそのように堕落の癌が生じたので、それを解消してあげなければ帰れない私たちです。それいえ、統一教会はアベル教団として、カイン兄弟を屈服させる限界線を越えなければなりません。このようにカイン・アベルが和合し、同じ方向に進むようになるとき、大韓民国はアベル型の国家として吸収されるのです。キリスト教と統一教会が一つになった基盤の上で、民族と国家を中心にして、アベル的使命に責任を持ち、進んでいくことができるのです。統一教会はこれまで反対を受けてきましたが、1971年の末になって、昔の祭司長のような人々が原理を学び、秘密文書を書く状況にあります。教会に加入するという人々が大勢います。キリスト教が変わったというのです。昔は統一教会員が現れるだけで、目を三角にして大騒ぎしていた牧師たちが、今では統一教会員たちに来なさいと言います。歓迎する人々が多くいるのです。それで最近は統一教会の牧会者たちが、キリスト教の牧師だけを対象にするのではなく、長老たちまで対象にして原理公聴会をしてほしいと言ってくるのです。キリスト教の牧師たち100人以上が統一教会の原理を聞きました。彼らは原理を聞いて感化され、これまで統一教会のムン先生がどのような人なのか知らなかったと言いながら、昔は何も知らずに、ムンなりがしを追い出そうと言っていたというのです。世の中が変わりました。今や牧師たちも壇上に上がって、統一教会に行ってはいけないという話ができなくなりました。名のある牧師たちは全て参加しました。自分たちが統一教会の原理を聞き、学んでおきながら、信徒たちに対して統一教会に行ってはいけないとは言えないというのです。韓国の有名な神学者の一人が、ソウルのある教会で統一原理を評価するような講演をすることによって、統一教会は到底取り除くことができないものとして認識され、統一教会に対して恐怖を感じる群れまで現れました。また私たちの超教派運動に対して、キリスト教指導者たちの関心が高まりました。そのような立場になったので、私たちは 対キリスト教の活動と大学生の運動を活発に展開しなければなりません。思想的な面では統一教会でなければならないことを全国的に認識させなければなりません。今から世界のどこに行っても統一教会の歌声が聞こえるようにしなければならないのです。全国的に私たちを歓迎する局面に入ってきています。ですから新しいブームを起こすことができるように努力しなければなりません。一番の近道は復興会をすることです。ソウルですれば全国をカバーできる期限になります。ソウルでできなければ各地方ででもしなければなりません。一つの道ででもすることができればそこに集中してキリスト教徒たちと統一教会員たちの和合運動をしなければなりません。そのようにしてこそ国が生き、世界が生きます。摂理の方向がそのようにある一点から解けていくのです。その一点が韓国になるとすれば、世界的に祖国の使命を果たしたという印がつくのです。クリスチャンの学生たちは原理を一度でも聞けば、先発隊になります。一般人がそのようになるためには、原理を聞いて6ヶ月から1年半はかかりますが、クリスチャンの学生たちは1週間だけ原理を聞けば先発隊になるのです。今、大学にいるクリスチャンたちを誰が動かすかが問題です。全国大学原理研究会の学生たちと世界平和教授アカデミーの教授たちでは動かせません。しかし、大学にいるクリスチャンたちを中心として、クリスチャンの教授とクリスチャンの学生が一つになれば、一般の教授までも動かすことができるのです。キリスト教の最高責任者たちに、私が聖地巡礼をさせてあげようと言いました。ですから今、キリスト教が大騒ぎしています。私がキリスト教を復興させてあげるために行うのです。長老や牧師たちが8時間だけ私の話を聞けば、完全に私たちの側につきます。彼らが反論せず、すべて良いと言うというのです。すでに夕方になり、日も沈んで真っ暗になってきているのですが、明かりは統一教会の上を照らすのです。いやおうなくそのようになります。そのような意味で、キリスト教と統一教会にとって転換期になったというのです。この転換期は、キリスト教を中心として見れば、歴史的で重要な時期です。霊的基盤しかなかった時代から、肉的基盤を相続できる時代に入るのです。第4節、宗教連合運動と世界平和。神様を中心とした宗教連合運動。誠の父母様は、各宗教において信奉する中心存在はすべて、唯一なる神様に帰依することを明らかにされ、神様を中心とした宗教連合運動を展開された。特に世界平和を実現するためには、宗派主義を克服し、宗教の背後で訳示される神様を正しく知らなければならないと語られた。今日、世界的な大宗教として、キリスト教、イスラーム、仏教、儒教があります。これらの宗教は、文化背景が異なる各地域を収集して、一つの世界に連結させることのできる道を形成してきました。そのような宗教文化圏を背後にして一つの世界に前進していかなければなりません。ですから絶対的な神様の摂理を中心として終わりの日が近づけば近づくほど宗教連合運動に連結されていくのです。この世界では一つの世界、平和の世界を追求する理想主義者たちが現れ、これを主張しています。それにもかかわらず宗教者たちは未だに宗派主義を脱皮できずにいます。これは神様の御旨から見るとき、この上なく交代的であり、分別のない立場です。神様は多くの宗教を必要としません。神様は宗教が神様の御旨に依拠して互いに一つとなり、世界の解放のために生きて、この地上の悪を撤廃し、善の世界を作るために前進していくことを願っています。宗派的な立場で争う宗教は願いません。このように見るとき、次元の高い文化が、次元の低い文化を吸収したのと同じように、次元の高い宗教は次元の低い宗教を吸収するようになるのです。無理やりそのようにするのではなく、自然にそのようにならざるを得ないのです。なぜなら、それはより良い世界に発展していくために避けられないことだからです。神様が願う世界は二つではありません。一つです。神様は絶対的なので、神様が計画し、願う世界は一つです。そうだとすれば、その神様が始めた創造時代から今に至るまで人類を中心として綴っていくすべての歴史的な方向は一つでなければならないはずですが、一つではありませんでした。これは何故でしょうか？人間が堕落したので、このように多様な方向を経ていく人類の姿になったことを否定できません。このように多様な方向を いかに一つの目的に向かわせることができるようにするかが、今に至るまで混乱と苦痛の中に置かれている人類を救おうとする神様の摂理なのです。宗教で信じる神様は様々な名前を持ち、その表現が違います。しかし、その宗教で信奉する中心存在は唯一の神様に帰依します。その宗教が教える方向と目的はいつでも一つです。宗教はそれを標準として進んでいます。ですから、最後にはすべての宗教が自分なりの道を収集し、一大変革時代を迎えなければなりません。この地上には数多くの宗教があります。人類が分散されているので、人類を収集しようとすれば、自然と各民族に合った宗教が必要になります。それぞれの歴史と環境、文化の背景と風習、習慣が異なるので、このような様々な形態を一つの目的に収集するためには、数多くの宗派がなければなりません。例えば、川を見ると、上流には数多くの支流があります。この数多くの支流が、降りてくれば降りてくるほど、互いに合流しながら、その数が次第に減ってきて、結局は一つの川になって大海に入っていくのです。同じように、数多くの宗教も一つの流れに合わさり、最後には神様の心の中に迎え、神様の愛を占領するところに留まるようになるのです。本日の訓読は以上となります。このゴディブルでは、ご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細は、ゴディブル.orgをご覧ください。